ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第189回年次総大会の中央神権部会の模様をお届けしています。この部会の音楽はユタ州レイトン地域にある複数のステークの若い男性からなるアロン神権者聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。兄弟の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第189回年次総大会の神権部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。この部会は衛星中継を通じて世界各地の集会所にいる神権者に向けて放送されています。この部会の音楽はユタ州レイトン地域にある複数のステークの若い男性からなるアロン神権者聖歌隊がお届けします。指揮はスティーブン・シャンク、オルガン伴奏はブライアン・マティアスです。開会にあたり聖歌隊が導きたまえを歌います。開会のお祈りは70人のジョン・C・ピングリー・ジュニア長老です。お祈りの後、聖歌隊が御恵み数え上げを歌います。
私たちの愛する天のお父様、今晩このようにして神経を持つ者として共に集まることができ、心から感謝いたします。私たちはそれぞれに弱さや大なる部分があることを心から感じております。ただ私たちが御子の贖いによって決められることができますことに心から感謝いたします。彼の贖いに心から感謝します。また御霊が共にありますように心から祈ります。私たちが心をよく入れ替えることができ、そして弟子として力を得ることができますように助けてください。今日に与えられている大官長ネルソン大官長と使徒に心から感謝いたします。今晩彼らを通して与えられるメッセージを私たちは心と思いを開いて受け止めることができますように、そして私はなるべきことができますように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, young men of the Aaronic Priesthood. アロン神権の青少年の皆さん、ありがとうございました。素晴らしかったです。これから十二使徒定員会のゲイリー・ E ・スティーブンスン長老からお話を聞きます。スティーブンスン長老のお話の後、七十人会長会のカール・B ・クック長老からお話を聞きます。その後、七十人のキム・B ・クラーク長老がお話しします。スティーブンスン、
大韓長会は昨年12月、11歳の少年が12歳になる年の1月からアロン神権定員会に出席すると発表しました。その結果、多くの11歳の少年が誕生日までプライマリーにいるはずだったのに、新しい執事として聖餐のパスをしました。この変更に驚いたのは新しい執事たちでしょうか、それとも両親でしょうか。約8万人の新しい執事の多くが今晩このカンファレンスセンターに出席しているか、科学技術のを通して共に参加しています。ようこそ偉大な神権者の仲間に。この集会は歴史的なものです。これまでの神権部会で最も多くのアロン神権者が出席しているからです。この機会にアロン神権を持つ若い男性に話したいと思います。皆さんの多くは学生ですが、課外活動を通して、また個人レッスンやチームでスポーツやその他の才能を伸ばしています。私はスポーツを楽しみ、能力を高め、ハイレベルの成果を残した人をいつも称賛してきました。何かに秀でるためには才能に加えて強い自制心と犠牲、そして訓練と練習が必要です。そのようなアスリートはコーチの助言を聞き、将来のために今したいことを進んで諦めます。私たちはプロのアスリートとして成功を収めた真剣者を知っています。素晴らしい実例から、時間の関係で少しだけ紹介したいと思います。皆さんも知っているかもしれません。野球のジェレミー・ガスリー、ブライス・ハッパー、バスケットボールのジャバリ・パーカー、ジマー・フレデッテ、サッカーのリカルト・ロジャス、ラグビーのウィリアム・ホーポエイト、フットボールのテイサム・ヒル、ダニエル・ソレンセンなどです。それぞれスポーツに大きな貢献をしました。彼らはスポーツで成功しましたが、自分が完全な人間ではないことを率直に認めています。スポーツで最高の人となり、福音に従って生活するために一生懸命努力しています。つまずいても立ち上がり、最後まで努力するのです。団体スポーツでは試合状況に応じたプレーを作戦ノートにまとめます。アスリートは自分の割り当てを学びます。成功する選手は作戦ノートを徹底的に研究し、プレーが選択されると直感的に自分がどこに行き、自分が何をするか正確に分かるのです。同じように私たち神権者も定員会というチームに属し、聖典と現代の預言者の言葉という作戦ノートを持っています。あなたはチームを強めていますか？作戦ノートを研究していますか？自分の割り当てを理解していますか？この例えではコーチは対戦チームだけでなく、自分のチームの強さと弱さも知っています。コーチは勝利のために行動計画を作ります。あなたはどうですか？あなたは自分が受けやすい誘惑を知っていますし、敵が用いる方法を予測することもできます。あなたは対戦相手にどう対応するか分かるように行動計画と作戦ノートを作りましたか？ 道徳的な誘惑に直面するとき、他の人と一緒であろうと、一人であろうと、自分の行動計画を知っています。アルコールやドラッグを勧められたら、取るべき行動は分かっています。前もって練習し、どう対応するか知っているからです。行動計画と作戦ノート、そして自分の役割を果たす決意があれば、誘惑に支配されることは少なくなります。あなたはどう対応するか前もって決めているので、誘惑に会うたびに決心する必要はありません。最近ある十二使徒がこの原則を表す経験を紹介してくださいました。彼が高校生で祭司の時、仲間と遊んでいました。ドライブをしていた時、誰かが映画を見に行こうと言いました。問題はその映画を見るべきではないと分かっていたことです。彼はプレッシャーと不安を感じましたが、行動計画はすでにできていました。真剣の作戦ノートに記されていたのです。深呼吸をして勇気を振り起こすと言いました。僕はその映画に興味はないよ。僕の家の前で降ろしてくれればいいから。彼らはそうしました。シンプルな行動が勝利へと導くのです。数年後に友人は彼の模範を見たので、自分も同じような状況に勇気を持って対処できたと話してくれました。私は中央幹部の兄弟たちに作戦ノートに収めると良い行動計画を挙げてもらいました。彼らの霊感あふれる提案です。イエス・キリストの光と証を求めて毎日祈る、両親やビショップ、若い男性や店員会の指導者の教えに耳を傾ける、ポルノグラフィーや不道徳なソーシャルメディアを避ける、神と交わした約束を心に留め守るために努力する、聖典から預言者の物語を研究し良い特質を取り入れる、奉仕を通して天の御父の子供たちを祝福する、自分がなりたい人になれるように助けてくれる良い友達を探す、ファミリーサーチの専門家になり自分の家族歴史を探求する、悪の影響から逃れる安全の場所を前もって決めておく、神言定員会の会員を愛し強める。私は先ほど見た写真のアスリートとも話しました。興味深かったのは、彼らがプロのアスリートとして何をしているかではなく、神言者として自分が何者であるかによって自分を評価していることでした。ではアスリートの兄弟たちの考えを聞いてください。この写真ではネクタイの結び方を学んでいる執事ですが、ジマ・フレデッテはこう言っています。福音が真実であるという知識と信仰に頼っています。これが私をふさわしい真剣者、良い模範となるよう導いてくれます。ブライス・ハーパーはこの写真では夫ですが、こう書いています。名声や富や MVP の賞は幸せな気持ちにしてくれますが、何かが欠けていると感じました。そこで神殿に参入しました。天の御父の身元に帰り、永遠の家族を持つための道を歩んでいます。それがこの世で最大の喜びです。ダニエル・ソレンセンはこの写真では宣教師ですが、こう話しています。良い作戦ノートは各チームメンバーの才能と力を使うような計画です。イエス・キリストの福音の教えを学んで実践するとき、真剣における奉仕に自分の力をどう使うか知ることができます。現在伝道部会長として奉仕しているジェレミー・ガスリーはこう言っています。12歳の執事の時、御霊が私にこの世の生涯は神にお会いする用意をする時期であると明かしてくださいました。行動計画は悔い改めと行動に導く神への信仰です。聖典と生ける預言者を通じて見出せます。ジャバリ・パーカーは、これは長老に選任された時の写真ですが、こう話しています。バプテスマを受ける決心をしていなかったら、自分がどんな人になっていたか想像できません。神が毎日導いてくださることに感謝しています。リカルド・ロジャスは現在支部会長として奉仕していますが、こう言っています。真剣を通して主の技をお手伝いできます。真理を擁護するために強く大きくあるようにとの召しが、サッカー選手として、また真剣者として成功する上で助けになりました。テイサム・ヒルはこの写真では宣教師ですが、 イエス・キリストの福音が彼の作戦ノートになったと感じています。こう言っています。神の計画を信じて自分の役割を果たすために最善を尽くすとき、神が私の努力を喜んでおられることが分かり、安らぎと幸せを感じます。イエス・キリストの福音の教えを学んで実践するとき、神権における奉仕に自分の力をどう使うか知ることができます。ウィリアム・ホープ・エイトはこの写真では4世代の家族とともに息子の赤ちゃんの祝福に加わっていますが、こう言いました。福音は敵の戦略を見極めるのを助けてくれますし、火のような矢に耐えてさらに奉仕する霊的な活力をもたらしてくれます。あなたはどうですか？神の息子として、神権者として、自分のより高く、より本質、より神聖な本質に気づいていますか？この永遠の本質を心に留めて、誘惑や逆境の時に導きとなる自分の行動計画と神権の作戦ノートを作ってください。攻撃と守備の両方の戦略を考えてください。攻撃の戦略は証を強め、細くて狭い道にとどまる決意を高めるのに役立ちます。例えば、定期的に祈る、聖文を研究する、教会に出席し神殿に参入する、10分の1を納める、和行動の強さのための助言に従うなどです。守備の戦略には誘惑にどう立ち向かうか前もって計画することが含まれます。個人の標準を下げるように誘惑された時、あなたはどうするのか前もって分かっています。そのためには昨年の作戦ノートが必要です。祈りたくなければどうしますか？決めておいた行動計画を実行する時です。証が弱まっていると感じたらどうしますか？そのための行動計画があります。何をするか分かっているのです。あなたは聖なる真剣を持っています。鉄の棒にしっかりつかまるという決意は、あなたが作られた目的である永遠の存在へとあなたを変えていくでしょう。神はあなたをご存知で愛しておられます。あなたを祝福し導いてくださいます。自分は立派な業績を残す人ではないと考えるかもしれませんが、それは正しくありません。神はこう宣言されました。世の弱い者たちが出てきて、力ある強い者たちを打ち破る。自分が弱いと感じ、取るに足りないと感じますか？おめでとうございます。あなたは選手に登録されました。自分は重要でない、劣っていると感じますか？あなたはまさに神が必要とされる人かもしれません。ここで最適な例は、ゴリアテと戦うために進み出たダビデではないでしょうか。主を信頼し計画を持ったダビデは、自分だけでなくイスラエルの軍隊も救いました。主の側に立つために勇気を振るい起こすとき、主が共にいてくださいます。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。神は扉を開き、私たちが自分の強さや能力を見出せるように助けてくださいます。あなたの信頼できるコーチである両親やビショップ、若い男性の指導者に耳を傾けてください。作戦ノートを学び、聖典を読み、預言者の言葉を研究してください。自分がキリストの弟子であることを示す方法について行動計画を作ってください。自分の霊を強め、敵の罠を避けるために行動計画を決めておいてください。そうすれば神は必ずあなたをお使いになるでしょう。中には福音から離れて迷い出る人もいるかもしれません。中には観客席に座って遠くから観戦する人もいるかもしれません。ベンチに座ったままで試合に出ようともしない人がいるかもしれません。自分のチームメイトのように彼らを救出し、愛し、支えるようお勧めします。試合に出ることを望み実行する人もいます。大事なことは才能ではなく参加する意欲です。彼らは自分の番号が呼ばれるのを待ってはいません。次の成功を知っているからです。あなた方は神に仕えたいと望むならば、その技に召されている。あなたは自分を選手に登録できます。そのためには自分の真剣の作戦ノートを研究し実行することです。途中でつまずきそうになることが何度もあるでしょう。あなたは完全ではありません。失敗は人格を磨いてよりよく奉仕できるようになるためのプロセスです。救い主はその無限の食材により、悔い改めを通して誤りを克服する道を備えてくださいました。偉大なアスリートは自分の小さな役割を完成させるために何百時間も使います。あなたは真剣者として同じ態度が必要です。失敗したら悔い改め、そこから学び、次回はもっとよくできるように練習します。結局はあなた次第なのです。作戦ノートを学んでいただけますか？心からお勧めします。主を信頼してください。 神のすべての武具を身につけて出場してください。最高レベルのスポーツ選手は多くはいませんが、キリストに従うことを望んでいる主の弟子となるとたくさんいます。人生におけるあなたの使命は、主の方法を学び主の弟子となり、神の計画に従って生活することです。神に心を向けるなら、神によって支えられるでしょう。あなたならできます。あなたは主の目から見た花形選手だからです。私は皆さんが真剣にふさわしく生活できるよう決意し、神聖な役割を毎日実行できるよう祈り祝福します。私は真剣な力について、生ける預言者について、イエス・キリストと救い主の役割について、私の証を付け加えます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
2010年、アンドレス・セバコという若い男性が真理を探し求めていました。それまで心から祈ったことはありませんでしたが、祈ってみることにしました。その直後にアンドレは宣教師と出会ったのです。宣教師はモルモン書の写真が印刷されたパサーロングカードをくれました。アンドレは何かを感じ、この本は宣教師から買えるのかと尋ねました。宣教師は、教会に来るなら無料で差し上げましょうと言いました。アンドレはアフリカのボツワナにできたばかりのモチュディ支部に一人で出席しました。支部には愛にあふれ強い絆で結ばれた40人ほどの会員がいて、アンドレを温かく歓迎しました。アンドレは宣教師から福音を学び、バプテスマを受けました。素晴らしい経験でした。しかし、これからどうなるのでしょうか。アンドレが活発であり続け、制約の道を歩んでいくのを誰が助けてくれるのでしょうか。その答えの一つが、彼の真剣定員会です。すべての真剣者は、どのような状況にある人も強い定員会から恵みを受けます。アロン真剣を持つ若い兄弟の皆さん、主は皆さんが強い定員会を築くよう望んでおられます。強い定員会とは、すべての若い男性が貴族意識を抱く場所、主の御霊が宿る場所、定員会のすべての会員が歓迎され価値ある存在だと認められる場所です。主がその子らをお集めになるとき、彼らには所属し成長する場所が必要です。定員会会長会の皆さんは、それぞれが霊感を求めながら先頭を行き、定員会のすべての会員の間に愛と絆を育みます。新会員やあまり活発でない会員、特別な助けを必要とする会員に特に関心を寄せます。真剣の力を用いて、皆さんは強い定員会を築きます。そして強い結束した定員会は、若い男性の人生を全く異なるものにするのです。家庭を中心に福音を学習する新しい取り組みを教会が発表したとき、アンドレのような会員を思い浮かべて次のように尋ねる人たちがいました。福音の学習が行われてない家庭の和行動、家庭で福音を学び福音に従って生活する環境にない和行動はどうなるのでしょうか。置き去りにされてしまうのでしょうか。いいえ、誰一人置き去りにはされません。主は若い男性と若い女性の一人一人を愛しておられます。真剣者である私たちは主の御手です。家庭を中心とした取り組みに対する教会のサポートとは、私たちのことなのです。家庭で受けられる支援が限られているとき、真剣定員会と他の指導者や友人がそれぞれの個人や家族を見守り、必要に応じてサポートします。私はその働きを目にしてきました。自ら経験してきました。私が6歳の時、両親は離婚し、父は5人の幼い子供を残して母の元を去りました。母は私たちを養うために働き始めました。しばらくの間、母は仕事を掛け持ちし、さらに教育を受ける必要もありました。子供たちを世話する時間はほとんどありませんでした。しかし、祖父母やおじいやおば、ビショップ、ホームティーチャーが私の天使である母を助けてくれました。そして私には定員会がありました。愛しサポートしてくれた友人たち、すなわち私の兄弟たちにとても感謝しています。定員会は貴族意識を抱く場所でした。家庭環境のために私は人生で苦戦を強いられ、成功するのが難しいものと思われていたかもしれません。おそらくそうだったのでしょう。しかし、真剣定員会がそのような見込みを変えてくれたのです。定員会は私の味方となって、人生に計り知れない祝福をももたらしてくれました。 私たちの周りには苦戦している人がいます。誰もが何らかの点でそうなのではないでしょうか。しかし私たちには定員会があり、そこで強さを受け、また与えることができます。みんなは一人のために、一人はみんなのために、定員会はあるのです。定員会は神に仕えながら指導し合い、奉仕し合い、一致と兄弟愛を育む場所です。奇跡が起こる場所です。モチディでアンドレの定員会に起こったいくつかの奇跡について話したいと思います。この例を紹介する間、すべての真剣定員会を強めるために適用される数々の原則によく注意してください。アンドレはバプテスマを受けた後、宣教師が他の4人の若い男性を教える際に同席し、彼らもバプテスマを受けました。これで若い男性は5人になりました。彼らは互いに強め合い、支部を強め始めました。6人目の若い男性ツーソがバプテスマを受けました。ツーソは3人の友人に福音を紹介し、間もなく9人になりました。イエス・キリストの弟子はしばしばこのように集められます。友人に招かれて一度に数人ずつ集まるのです。昔救い主を見出したアンデレは急いで兄弟のシモンのところに行き、シモンをイエスのもとに連れてきました。同様にピリポはキリストに従う者になるとすぐに来てみなさいと友人のナタナエルを招きました。モチュディでは10人目の若い男性がほどなく教会に加わりました。宣教師が11人目を見つけました。そして福音が友人たちに及ぼす影響を目にして、12人目の若い男性がバプテスマを受けました。モチュディ支部の会員は喜びに沸きました。この若い男性たちは主に帰依し教会に加わりました。彼らの改心においてモルモン書が重要な役割を果たしました。通奏はこう回想します。家でも学校でもどこでも時間のある時はいつでもモルモン書を読むようになりました。オラティリは友人たちの模範によって福音に興味を持ちました。こう説明しています。彼らは一瞬にして変わったように思いました。学校で持ち歩くようになったあの小さな本と関係があるに違いないと思いました。彼らがとても良い人たちになったのが分かり、私も変わりたいと思いました。12人の若い男性は全員が2年の間に集められバプテスマを受けました。皆家族の中で教会員は自分だけでしたが、教会の家族からサポートを受けました。支部会長のラクウェラ会長、深夜夫婦宣教師のテイラー長老姉妹、その他の支部の会員たちです。定員会指導者のジュニア兄弟は日曜日の午後に若い男性たちを自宅に招き、彼らの良い助言者となりました。若い男性たちは一緒に聖文を学び、定期的に家庭の夕べを開きました。ジュニア兄弟は彼らを連れて会員たちや宣教師から福音を学んでいる人たち、その他の訪問の必要な人たちを訪ねました。12人の若い男性を自分のトラックの荷台に乗せ、 2,3 人ずつを同僚として家々で降ろし、後で迎えに行くのでした。若い男性たちは福音を学んでいる最中で自分にはあまり知識がないと感じていましたが、ジュニア兄弟は彼らに自分が知っていることを一つか二つ訪問先の人と分かち合うように言いました。この若い真剣者たちは教え、祈り、教会員を見守る手助けをしました。真剣の責任を果たし、奉仕の喜びを経験しました。アンドレは言います。私たちは共に遊び、共に笑い、共に泣き、兄弟になりました。彼らは自分たちを絆で結ばれた兄弟たちと呼んでいます。彼らは共に全員が伝道に出るという目標を立てました。家族の中で会員は自分たちだけであったため、障害がいくつもありましたが、互いに助け合って乗り越えていきました。一人また一人と若い男性たちは伝道の召しを受けました。先に旅立った者たちは故郷で準備をしている者たちに手紙を書き、経験を伝え、伝道に出るよう励ましました。彼らのうち11人が宣教師として奉仕しました。この若い男性たちは自分の家族に福音を分かち合いました。伝道地で教えた人々に加えて、母親、姉妹や兄弟、友人が改宗してバプテスマを受けました。数々の奇跡が起こり、大勢の人々の生活に祝福がもたらされました。そのような奇跡が起こるのは、アフリカのようなイスラエルの集合が早まっている実り豊かな畑だけだろうと考えている人がいることでしょう。 しかし私はモチュディ支部で実践された原則がどこにおいても真実であると証しします。皆さんがどこにいようと、定員会は再活発化と福音を分かち合うことを通して成長するのです。一人でも主の弟子が友人に手を差し伸べるなら、一人が二人になり、二人が四人に、四人が八人に、八人が十人になり得るのです。支部はワードになるでしょう。救い主はこう教えておられます。二人または三人またはそれ以上が私の名によって集まっているところには、見よ、私もその中にいるのである。天のお父は私たちの周りの人々すべての思いと心を備えておられます。私たちは促しに従い、手を差し伸べ、真理を分かち合い、モルモン書を読むよう招き、彼らが救い主を知るようになる過程において彼らを愛しサポートすることができます。モチュディの絆で結ばれた兄弟たちが共に旅を始めてほぼ10年が経ちますが、彼らは今もなお固い絆で結ばれています。カトレゴは言います。遠く離れているとしても私たちは互いの助け手です。私たちが主の招きに応えて自分の真剣定員会において主と共に結束し、それによって定員会が帰属意識を抱く場所、集まる場所となり成長していけるように祈ります。イエス・キリストは私たちの救い主であられ、これは主の技です。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
イエスが大勢の群衆に囲まれてカペナウムの通りを歩いておられると、重い病で12年も苦しんだ女性が手を伸ばしてイエスの衣の裾に触れました。するとすぐに癒されたのです。イエスは力が出ていたのを感じて群衆の中で振り向き、触ったものを見つけようとして見回しておられました。女は隠しきれないのを知ってひれ伏して、すべてありのままを申し上げたのです。イエスは女に言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。イエスはこの女性を救いました。彼女は肉体的に癒されましたが、イエスが振り向かれた時、主を信じていると宣言し、主は彼女の心を癒されました。主は語り、安心させ、平安を与えられました。兄弟たち、聖なる真剣を持つ者として私たちは救いの技に関わっています。昨年主はこの技を導く責任をイスラエルの長老たちの方に託されました。私たちは心を啓発する責任があります。姉妹たちと共に働いて、より神聖な方法でミニスタリングを行い、イスラエルの集合を幕の両側で加速させ、家庭を信仰と福音学習の聖なる場所として確立し、再臨に世界を備えさせるのです。主は道を示されました。主が御父を見て仕えたのと同様に、私たちはキリストを見て仕える必要があります。主は預言者ジョセフに言われました。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない、恐れてはならない。私の脇を突き刺した傷跡と手と足にある釘の跡を見なさい。忠実であり戒めを守りなさい。そうすれば天の王国を受け継ぐであろう。前世でキリストは御父の御心を行って救い主、贖い主になると御父に約束されました。私は誰を使わそうかと御父が問うと、イエスは答えられました。ここにいます。私をお使わしください。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのもとでありますように。全生涯を通してイエスは約束通りの生き方をされました。謙遜、乳は愛をもって教え、御父から与えられた力と権能によって御父の技を行われたのです。イエスは心を御父に捧げ言われました。私は父を愛している。私はいつも神の御心にかなうことをしている。私が来たのは自分の心のまま行うためではなく、私を使わされた御父の御心を行うためである。
ゲッセマネの苦しみの中で祈られました。私の思いではなく御心がなるようにしてください。主は長老たちにあらゆる思いの中で仰ぎ見て復活したご自身の体の傷跡を見るようにと呼びかけておられます。罪と世に背を向けて立ち返り主を愛して従うという呼びかけです。教義を教え主の方法で技を行うという呼びかけです。完全に主を信頼し自分の意志と心を従わせ贖いの力で主のようになる呼びかけなのです。兄弟たち、主を仰ぎ見るならば謙遜、柔和、従順で愛に満ちたイスラエルの長老になれるよう祝福してくださいます。福音、教会の喜びと祝福を幕の両側にいる家族や兄弟姉妹にもたらすのです。ネルソン大官庁はキリストを仰ぎ見るようにと呼びかけました。そのようなたくましい弟子にたやすく自動的になれるわけではありません。主と福音に焦点を固定する必要があります。あらゆる思いの中で主を仰ぎ見ようと努めるには精神的な強さが求められます。しかしそうするなら私たちの疑いや恐れは消え去るのです。固定するというのは素晴らしい言葉です。固定し完全に引きつけて抑えるという意味です。交わした制約にふさわしい生活をすることによってキリストに焦点を固定します。制約にふさわしい生活をすることがあらゆる言動に影響を与えます。制約にふさわしい生活とはキリストに心を向ける信仰ある行いを日々することです。皆によって心から祈り主の言葉を味わい立ち返って罪を悔い改め戒めを守り聖餐を受け安息日を聖なる日とし、できる限り頻繁に神殿で礼拝し神権を行使して神の子供たちに仕えることです。制約を守る献身的な行いによって心と思いが開かれ主の贖いと聖霊の清めの力を受けるようになります。救い主によって私たちの性質が変化し主に深く帰依するようになり制約が心の中で生きるようになるのです。御父の約束は岩のような決意となり心からの望みになります。御父の約束は私たちを感謝と喜びで満たしてくれます。制約はもはや従うべき規則ではなくキリストに焦点を固定するよう霊感を与え導く原則になるのです。この献身的な行いは年齢にかかわらず誰にでもできます。アドン神家の若い兄弟には私の言ったことが全て当てはまります。皆さんのことを感謝しています。皆さんは何百人もの生徒が儀式と制約に毎週預かれるようにしています。聖餐の準備や祝福、配ることやミニスタリング、神殿でのバプテスマ、友達を活動に誘ったり、天意会の会員を助けに行くとき、救いの技を行っています。日々キリストを見て制約に従った生活ができるのです。それを行うならば、主に信頼されたしもべになり、後に力強いイスラエルの長老になります。兄弟たち、これが途方もないことだと感じたら、主の言葉を思い出してください。私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。私たちも一人ではありません。イエス・キリストと御父は私たちを愛し一緒におられるのです。イエスが御父を見て贖罪の犠牲を払ってくださったので、助けてくださると確信して、キリストを見ることができます。完全な人はいません。行き詰まることも惑わされ落胆しつまずくこともあります。しかし悔い改めた心で主を仰ぎ見るならば主は引き上げ罪から清め癒してくださいます。 主は忍耐強く優しいお方で、愛は終わることも離れることもありません。イスラエルの長老として誓約を守り、メシを尊んで大いなるものとできるよう助けてくださいます。御父は目的を達するために必要なものをすべて、天においても地上においてもすべてのものを父の御心によって、その子イエス・キリストを通じて贈られる命も光も御霊も力も祝福として与えてくださいます。神の光と力が生活に流れ込むと、奇跡的なことが3つ起こります。第一に、見えるようになります。啓示により、イエスのように表面からは見えない心が見えるようになるのです。イエスのように見るとき、使える相手を主の愛で愛せるよう祝福してくださいます。私たちの使える人々が主を見て愛を感じるように助けてくださるでしょう。第二に、私たちには真剣の力があります。皆によって行動して他の人を祝福し、導き、守り、強め、癒し、愛する人に奇跡を起こし、結婚生活と家族を安全に守る権能と力があるのです。第三に、イエスは私たちと共に行動されます。私たちが行くところに行き、教えるときに教え、慰めるときに慰め、祝福してするときに祝福してくださるのです。兄弟たち、喜んでよい理由がありませんか？確かにあります。私たちは聖なる真剣を持っています。キリストを見、誓約を守り、主に焦点を固定するとき、姉妹たちと力を合わせて、さらに神聖な方法でミニスタリングを行い、散乱したイスラエルを幕の両側で集め、家族を強めて結び固め、主の再臨に世を備えさせるようになるのです。それは起こります。私はそう明かしします。心からの祈りで話を閉じます。私たちがキリストを仰ぎ見て、疑うことも恐れることもありませんように。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
兄弟の皆さん、ありがとうございました。素晴らしいメッセージに感謝しています。これから聖歌隊と全員で立ってシオンの強者を歌います。歌の後、大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アーリング館長からお話を聞きます。その後、私がお話しします。
Thank you for singing with you.
ありがとうございました。もういつでも出かけられる準備ができているように思います。私は真剣指導者が信仰を込めて支持してくれる会員に対し心から深い感謝を伝えるのを何度も耳にしてきました。今日の目的は主のしもべを支持する皆さんに主の感謝を伝えることです。また信仰を込めて人々を支持する力を行使しまた高めるようにお勧めすることです。皆さんは生まれる前にそのような力を示しました。霊界について思い出してみましょう。私たちは天の御父が子供たちのための計画を示されたときその場にいました。私たち全員がです。ルシフェルは選択の自由を人に与える計画に反対しました。御子エホバはこの計画を支持しました。ルシフェルは謀反を起こしますがエホバは計画を支持し救い主になると申し出られました。今現世にいるということは皆さんが御父と主を支持した証拠です。現世で直面する困難についてほとんど知らない中で幸福の計画と主の役割を支持するには主を信じる信仰が必要でした。神のしもべを支持する信仰はこの世でも幸福の要です。例えばモルモン書が真実かどうか祈るよう宣教師から勧められた時皆さんは主のしもべを支持する信仰を持ちました。バプテスマの勧めを受け入れた時皆さんは神のしもべを支持しました。聖霊の賜物を受ける時儀式の執行者をメルキゼデク真権者として支持しました。その日以来皆さんは忠実な奉仕により真権を授けてくれた人や真権の職に承認してくれた人を支持してきたのです。真権を受けた当初はただ神のしもべを信頼して支持をしてきました。今やその支持によりさらに多くを求められる立場になりました。どのような召しであれ皆さんは主が召される人を支持するかどうか選びます。そうした選択は世界中の集会でまた総大会でも行われます。そこでは神のしもべの名前が読み上げられ挙手を持って支持するよう求められます。挙手によって皆さんは約束します。神に対してそのしもべを支持すると約束するのです。彼らは皆さんと同じように不完全です。皆さんが約束を守るには主が彼らを召されたという揺るぎない信仰が必要です。約束を守れば幸福がもたらされます。約束を守らなければ自分や愛する人々に悲しみをもたらし多くを失うでしょう。皆さんはビショップやステーク会長教会の中央幹部中央役員を支持するか尋ねられる機会があります。大会の場であるいは面接の場で指導者を支持するかどうか聞かれるかもしれません。これからお伝えする質問について 祈りの気持ちでよく考えるようにお勧めします。その中で自分の思いや言動を振り返ることでしょう。いつの日か主と面接をするときに自分が答えるであろうことを考えてみてください。次のように自問するとよいでしょう。1、私は支持した人々の人間的な弱さについて考えたり話したりしただろうか。2、主が彼らを導かれている証拠を見つけようとしただろうか。3、彼らが神のしもべであることを示す証拠について話しただろうか。4、定期的に彼らの名前を挙げて祈っているだろうか。5、実際に名前を挙げて祈っているだろうか。このように自問すると後ろめたさや悔い改めの必要を感じることでしょう。人を裁かないよう命じられているのに、それはたやすくないことに気がつきます。私たちは一緒に働く人を評価しがちです。そして生活のあらゆる面で人と自分を比較します。理由はどうあれ、多くの場合比較は批判をもたらします。ジョージ・キュー・キャノン館長の警告をお伝えします。この言葉は真実です。神はそのしもべたちを選んでこられました。神はしもべを咎める権能はご自分にあると述べておられます。その権能を個々の人には与えておられません。どれほど真剣の高い職にある人でも、主に油を注がれた人の悪口を言い、地上における神の権能の荒探しをするなら神の不況を招くのです。聖なる御霊は退き、そのような人は暗闇へと落ちていくでしょう。注意深くあることがどれほど大切か理解できるはずです。私が見るところ、世界中の教会員はお互いに対して、そして管理する人に対して誠実です。それでも改善できる点があります。互いを支持する能力を高めることができます。それには信仰と努力が必要です。この大会で4つの提案を実行するようお勧めします。1、我社が進めている行いを探し出し、今日からそれを実行する。それにより我社を支持する力が増すでしょう。2、我社が話すとき、聖霊が愛する人の心にその言葉を届けてくださるように祈る。後で祈りが答えられたことを知れば、指導者を支持する力が増すでしょう。3、我社が話すとき、彼らが祝福を受けて大いなるものとされるように祈る。それが実現するのを見るとき、彼らを支持する信仰が増すでしょう。4、自分の祈りへの答えを探しながら我社のメッセージを聞く。答えがもたらされたとき、主のすべてのしもべを支持する信仰が増すでしょう。教会で奉仕する人々を支持する力が増すだけでなく、そのような力を増し加える場面が他にもあります。さらに大きな祝福をもたらす場面は家庭にあります。父 親と一緒に住んでいる若い親権者にお話しします。子供が信仰を込めて支持してくれることが父親にとってどんな意味があるでしょうか。父親は自信があるように見えても皆さんが思う以上に困難に直面しています。時には問題の解決方法がわからないこともあります。皆さんの称賛や愛は父親にとって大きな助けになるでしょう。しかし最も助けになるのはこのような心からの言葉です。父さんのために祈った時、主が父さんを助けてくださるって感じたよ。きっと全てうまくいくよ。そのような言葉は父から息子へ伝えられる時にも力があります。息子が深刻な過ちを犯し自分は失敗したと感じているとします。父親が導きを求めて祈る時、聖霊は次のような言葉を授けてくださるでしょう。息子よ、私は君をずっと支えよう。主は君を愛しておられる。その助けがあれば必ず主に立ち返ることができる。愛しているよ。親権定員会や家庭の中で互いに支え合う信仰を増すことはシオンを築く方法です。主の助けがあれば必ずできます。それには心を尽くして主を愛し自分を愛するように互いを愛する必要があります。キリストの純粋な愛が増すと心が和らぎ謙遜になり悔い改めへと導かれるでしょう。主と互いへの信頼が増すでしょう。そして私たちは主が約束されたように一致していくのです。天の御父は皆さんをご存知で愛しておられます。イエスは生けるキリストです。この教会は主の教会です。私たちは親権を持つものです。親権を行使し互いに支え合う力を高めようとする努力を主は喜ばれるでしょう。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
回復されたキリストの福音は将来について私たちに考えさせてくれます。この福音は現世の目的と来世の実在を説明しています。福音は将来について大いなることを教えており、今日の行動を決める際に私たちの指針となります。これとは対照的に現在のことしか頭にない人が誰の周りにもいます。今日お金を使い今日楽しみ将来のことを考えません。常に将来を意識していれば現在も将来も幸せになれます。決断を下すときには必ずその先に何があるだろうかと考えるべきです。時には何をするか何もしないかのどちらかを選ぶ場合があります。私はこの種の選択の例といえる話を何年も前にアメリカ合衆国のあるステーク大会で聞きました。大学の美しいキャンパスでのことです。大勢の若い学生たちが芝生の上に座っています。彼らはリスを見ていたのだとこの経験を説明した話者は言いました。大きくてふさふさとした尻尾のあるかわいいリスが美しい木の根元で遊んでいました。リスは木の幹を登ったり降りたり幹の周りを回ったりしています。ありふれたこの光景になぜ学生が群がるのでしょうか。近くの芝生の上に犬が寝そべっていました。この犬こそ学生たちの関心の的だったのです。そしてこの犬の関心の的はリスでした。リスが木の周りをめぐって一時的に見えなくなるたびに 犬は数十センチそっと近づき、そしてまた何事もなかったかのように寝そべります。これが学生たちの興味を引いていました。学生たちは声を殺して身動き一つせず、ますます結末が明らかになるその様子に目を釘付けにしています。ついに犬は十分な距離まで近づくと、飛びかかってリスを口にくわえました。はっと息を呑む声が上がり、学生たちが群がると、その小動物を犬の口からどうにかして救おうとしたのですが、遅すぎました。リスは死んだのです。誰かが手を振るなり叫ぶなりしてリスに警告を与えることはいつでもできたはずですが、誰もしませんでした。避けられない事態が今にも起ころうとしているのに、ただ見ていたのです。その先に何があるだろうかとは誰も考えませんでした。そして予期した事態が起こると、駆けつけて最悪の結果を防ごうとしましたが、手遅れでした。涙が出るほど後悔してもどうにもなりません。この実話はある種の例えでもあります。それは生活で目にする事柄や状況にも当てはまります。大切な人や物に危険が忍び寄っていることが分かったら、言うか行動するか黙っているしかありません。その先に何があるだろうかと自問すると良いでしょう。危険が差し迫っている場合や深刻な結果が予想される場合は、何もしないわけにはいけません。まだ時間があるうちにきちんと警告したり、しかるべき防御措置を取ったりすべきです。先ほど説明した話での選択肢は、何らかの行動に出るか、それとも何もしないかでした。普通よくある選択は、ある行動と別の行動のどちらをするかでしょう。善と悪のどちらかを選ぶ場合もありますが、2つの良いことのどちらかを選ぶ場合の方が多いのです。その場合でも、その先に何があるだろうと自問することが大切です。人はしばしば2つの良いものから一方を選びます。よくあるのは時間の使い方です。ゲームやメールをしたり、テレビを見たり、携帯で話したりするのは決して悪いことではありません。しかし、このすべてに機械費用というものが伴います。つまり、あることをすると他のことをする機会が失われるのです。どう見てもそれ自体は良いものであったとしても、ある活動に時間を使うことで何を失うことになるのかをよく考える必要があります。以前に私は、良いこと、より良いこと、最も良いことという話をしました。良いことだからというだけでは、行うのに十分な理由にはならないのです。私たちにできる良いことの数は、それらを達成するのに必要な時間数をはるかに超えています。良いこと以上により良いこともあり、それらのことに生活の中で優先的に目を向けるべきなのです。より良いものや最も良いもの、良いその他のものを選ぶために、良いことを諦める必要があります。長期的な視点から見てください。現在下す決断は、自分の将来にどんな影響を与えるでしょうか。教育を受けることや福音を研究すること、生産を取って制約を新たにすること、神殿に参入することの大切さを忘れないでください。その先に何があるだろうかと考えることは、自分自身についてどう考えるかを決める際にも大切です。大切なのは、一人一人は神の子供であって、永遠の命を得る可能性を秘めているということです。その他の肩書きは、職業や人種、身体的な特徴、名誉ですら、この世だけのものであって、永遠の観点から見れば些細なものです。 目指す目標を狭めてしまうような見方や考え方で自分にレッテルを貼ったり自分を決めつけたりしないでください。私たちが与える教えや勧告を皆さんの指導者たちがなぜ与えるのか、皆さんが理解できることを願っています。私たちは皆さんを愛しています。御父と御子も皆さんを愛しておられます。御父と御子が私たちについてお持ちの計画は偉大な幸福の計画です。この計画とこのお二方の戒めと儀式と誓約はこの世と来世での最大の幸せと喜びへと私たちを導きます。御父と御子のしもべとして私たちはこのお二方から聖霊によって導かれるままに教えたり勧告したりします。真理を語りたいという望みとこのお二方が永遠の命への道として示されたことを行うよう進めたいという望みしか私たちにはありません。今下す決断が将来に影響を与える例をもう一つ話しましょう。大切な目標を将来達成するために今犠牲を払うという決断を下した例です。コロンビアのステーク大会である姉妹が婚約者と神殿で結婚することを望んでいた話をしました。一番近い神殿が遠くペルーにあったにもかかわらずです。バスの代金を用意するために2人は長い年月貯金をしました。そしてついにボゴタ行きのバスに乗りましたが、ボゴタに着くとペルーのリマ行きのバスは満席だということが分かりました。家に帰って結婚しないことにするか、または神殿以外で結婚することもできました。でも幸いなことにもう一つ別の選択肢がありました。本人たちさえ良ければリマまでの5泊5日の全行程をバスの床に座って行くことができたのです。二人はこれを選びました。乗客の中には自分は床に寝そべればいいからと席を譲ってくれる人が時々いましたが、それでもこの旅は辛いものでした。この話で感動したのは彼女のこんな言葉でした。私は夫と共にこの方法で神殿に行くことができ感謝しています。なぜならそれによって福音についての感じ方と神殿結婚についての感じ方が変わったからです。主は彼らと犠牲に対して成長という報いを与えられました。彼女はまた神殿までのこの5日間の旅は犠牲なしに何度も神殿参入するよりもはるかに自分たちの霊性を高めてくれたとも言っていました。その証を聞いて以来、私はもしも神殿で結婚するために必要な犠牲を払うことをせずに他の選択をしていたら、この若い夫婦の生活はどうなってでいただろうかと何年も考えてきました。私たちは人生で数限りない選択をします。大きい選択もあれば小さく見える選択もあります。振り返ってみるといくつかの選択が人生にいかに大きな違いをもたらしたかが分かります。別の選択肢を探りその先に何があるか深く考えるならば、より良い選択や決意ができます。選択する際、私たちは目的を持って始めなさいというネルソン大官庁の勧告に従います。私たちの目的とは神殿を通して神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである永遠の命に至る制約の道に常にとどまることです。キリストと食材の効力について、そして主の永遠の福音に伴うその他の真理について、イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。話をしてくださった方々と霊を高める音楽を提供してくれたアロン神権者聖歌隊およびさまざまな形でこの部会に携わってくださった方々に感謝します。この部会の最後の話は 私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官長です。大官長のお話の後、聖歌隊が麗しき救い主を歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のブライアン・ K ・テイラー長老です。
愛する兄弟の皆さん、主の軍勢に属するこれほど多くの真剣者を目にし、心躍る思いがします。なんと素晴らしい善の力でしょう。皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。そして皆さんに感謝をしています。最近私はこの時代の人々には悔い改めのほかに何も語ってはならないという預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた主の教えに引きつけられています。この宣言は聖文の至るところで繰り返されており、当然全ての人が悔い改める必要があるのかという疑問が浮かびます。その答えは、はいです。悔い改めを罰と捉え、非常に深刻な状況でない限り避けるべきだと考える人があまりに多すぎます。しかしこのような罰せられるという思いはサタンから来るものです。サタンは私たちがイエス・キリストに頼るのを妨げようとします。しかし主は両腕を広げて立ち、喜んで私たちを癒し、許し、汚れを取り、強め、清め、清くしたいと望んでおられます。ギリシャ語の新約聖書で悔い改めにあたる言葉はメタノエオです。接頭語のメタは変わるという意味です。接尾語のノエオは思い、知識、霊、そして息を意味するギリシャ語に関連しています。このようにイエスは皆さんや私に悔い改めようと求められるとき、私たちに思いと知識と霊と、さらに息までも変えなさいと進めておられるのです。主は私たちに愛し方、考え方、奉仕の仕方、時間の過ごし方、妻との接し方、子供の教え方、そして自分の体の管理の仕方さえも変えるように求めておられます。日々定期的に悔い改めに取り組むことほど霊を解放し気高くするもの、言い換えれば私たち個人の進歩に不可欠なものはありません。悔い改めは一つの出来事ではなく一連の過程であって、幸福と心の平安を得るための鍵です。信仰と相まって悔い改めはイエス・キリストの贖いの力に手を伸ばすことができるようにしてくれます。制約の道を熱心に歩んでいるか、または制約の道から外れてしまったか、それとも今いる場所から制約の道が見えてさえいないかに関係なく、皆さんが悔い改めるように切に願います。日々悔い改めて強められ、日一日と行いを改善しより良くなるのを経験してください。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。私たちは霊的に成長し喜びを受けることを選びます。それは主による贖いの喜びです。悔い改めを選ぶとき、私たちはもっとイエス・キリストのようになることを選んでいるのです。兄弟の皆さん、私たちはもっと良いことを行い、もっと良い人になる必要があります。なぜなら私たちは戦いの最中にいるからです。罪との戦いは現実です。主への証を崩壊させて主の技を妨げようと、サタンはその力を何倍にも増しています。またその手先に強力な武器を与え、私たちが主の喜びと愛を受けるのを阻止しようとしています。悔い改めはサタンの罠によって陥る不幸を避けるための鍵です。
永遠の進歩におけるこの時点では、主は私たちに完全を求めてはおられません。しかし、主は一層清くなるように求めてはおられます。日々の悔い改めは清さへの道であり、清さは力をもたらします。個人の清さは、私たちを神の御手に使われる強力な道具に変えてくれます。悔い改め、すなわち私たちの清さは、イスラエルの集合を助ける力を授けてくれるのです。主はジョセフ・スミスにこう教えられました。すなわち真剣の権利と天の力、真剣の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないということであると。私たちはより一層天の力に手を伸ばすために何が必要か自分で知っています。また自分の進歩を妨げるもの、すなわちもっと天の力に手を伸ばすためにやめなければならないものも知っています。兄弟の皆さん、皆さんの悔い改めの道を阻んでいるものが何かを理解できるように祈りの気持ちで求めてください。悔い改めを阻止しているものを見つけ出し、それから変わってください。悔い改めるのです。私たちは皆、行いを改善し、より良い人になることができます。具体的な改善法を紹介しましょう。一つは、私たちが肉体を扱う方法を変えることです。私は人間の肉体の奇跡に畏敬の念を抱いています。肉体は実に素晴らしい創造物であり、私たちが天与の可能性に徐々に近づくために不可欠なものです。肉体なくして進歩は不可能です。肉体という賜物を授けることで、神は私たちがもっとご自身のようになるための重要な一歩を踏み出させてくださったのです。サタンはそのことを知っています。前世における廃墟のゆえに、そのような特権に欲する資格を永久に失ったことに苛立っており、常に妬み憤っています。したがってサタンの仕掛ける誘惑のほとんどとはいかなくても、その多くが私たち自身や人の肉体を乱用させるものなのです。肉体を持たないがゆえに惨めなサタンは、私たちに肉体があるがゆえに惨めになるよう望んでいるのです。皆さんの肉体は皆さんの永遠の霊を宿す宮です。その宮を正しく管理することが重要です。兄弟の皆さんに質問をします。皆さんは神を喜ばせるよりも、世の誉れを得るために服装や身なりに気を使っているのでしょうか。その答えは、この比類ない賜物に対する皆さんの思いを御父に明確に伝えるメッセージとなります。兄弟の皆さん、肉体に畏敬の念を持つことに関して、私たちには行動を改善しより良くなる余地があると思います。行動を改善しより良くなるもう一つの方法は、妻や娘、母親や姉、妹といった人生における特別な女性たちに対してどのように敬意を払うかにあります。数ヶ月前、何ヶ月も前、私はある姉妹から胸の張り裂けそうな手紙をいただきました。手紙にはこうありました。娘たちと私は夫や息子たちの注意を引くためにメディアとの熾烈な競争を余儀なくされています。彼らは四六時中スポーツやビデオゲーム、株式市場の最新情報に注意を払い、あらゆるスポーツの視聴と分析に明け暮れています。まるで永久に続く夫や息子のスポーツやゲームへの一等席のために、夫や息子と過ごす私たちの一等席を奪われてしまったような気がします。兄弟の皆さん、親権者の責任は何よりも妻を愛し慈しむことにあります。 彼女と一つとなりパートナーとなってください。あなたのものでありたいと思ってもらえるようにしてください。人生におけるいかなる関心事も妻と永遠の関係を築くことより優先されるべきではありません。テレビやモバイル機器、またコンピューターで視聴できるいかなるものも妻の幸せよりも大切ではありません。自分の時間やエネルギーの使い方を見直してください。それによって自分の心がどこにあるかがわかるでしょう。自分の心を妻の心と調和させられるように祈ってください。彼女に喜びをもたらすよう努力してください。意見を求め耳を傾けてください。妻の助言により皆さんの行いがより良いものとなるでしょう。皆さんの最も身近にいる女性の扱い方について悔い改める必要があるなら、今すぐ行うことです。また皆さんの人生における特別な女性たちが主の締結の律法を守ることで得られる祝福を受けられるよう助けるのは皆さんの責任です。決して皆さんが原因で女性が神殿の祝福を受けられないようであってはなりません。兄弟の皆さん、私たちは皆悔い改める必要があります。ソファーから身を起こし、リモコンを置き、霊的なまどろみから目を覚ます必要があります。今こそ地上における最も重要な技に携わることができるように神の武具で身を固める時です。鎌を入れ、私たちの精力と思いと力を尽くして刈り取る時なのです。今日ほど悪の力が激しく猛威を振るう時代はありません。私たちは主のしもべとしてこのような激しい戦いの中で眠っていることはできないのです。皆さんの家族は皆さんの指導力と愛を必要としています。定員会やワードや支部の会員の皆さんも皆さんの力を必要としています。皆さんが出会うすべての人は主の真の弟子とはどのような姿でどのように行動するかを知る必要があります。愛する兄弟の皆さん、皆さんは前世において示した霊的な勇敢さにより、この極めて重要な時期に地上に来るよう天の御父に選ばれました。皆さんはこれまで地上に来たすべての人の中で最も立派で勇敢な人の一人なのです。サタンは前世で皆さんを知り、救い主の再臨の前に達成されなければならない技を知っています。何千年にもわたってこの狡猾な技を繰り返してきたサタンは、経験を積み、手に負えなくなってきています。ありがたいことに、私たちの持つ真剣にはサタンの策略とは比べようもないほどの力があります。皆さんにお願いします。どうぞ主が必要としておられる成人男性および若い男性でいてください。日々の悔い改めに重点的に取り組み、それを生活で不可欠なものとすることにより、これまで以上に大きな力を持って真剣を行使することができるようにしてください。これがこれからやってくる困難に満ちた日々に、皆さんと家族を霊的に守る唯一の方法なのです。主が必要としておられるのは、自分よりも人の幸せを優先する男性です。御霊の声をはっきりと聞き取れる男性です。進んで努力する男性です。誠実に誓約を守る誓約の男性です。主が必要としておられるのは、性的な清さを守ろうと固く決意している男性、すなわち求められれば瞬時に清い心と思いを持って進んで祝福を授けることのできる男性です。主は進んで悔い改める男性、すなわちふさわしい真剣者からなる主の軍勢で熱心に仕える男性を必要としておられます。そのような男性になれるよう皆さんを祝福します。日々悔い改める勇気を持ち、真剣の力を十分に行使できるよう、その方法を学べるよう皆さんを祝福します。妻や子供たちやすべての知人に救い主の愛を伝えられるよう皆さんを祝福します。行いを改善し、より良くなれるよう祝福します。またそのように努力するとき、生活の中で奇跡を経験するよう皆さんを祝福します。私たちは全能の神の御業に携わっています。イエスはキリストであられます。 私たちはお二方のしもべです。イエス・キリストの皆により証しをします。アーメン。
Our dear Holy Father,
私たちの聖なるお父様、この素晴らしい日の終わりにあたり、私はあなた
に心から近づき、
またあなた様の姉妹の声を聞き、メッセージや
things spoken and unspoken、
またここで聞いた心から感謝します。
天のお父様、天の sons, the bearers of the holy priesthood, we
express our love to thee,
and to thine only begotten Son, our Savior Jesus Christ,
for
thy courage and his to sacrifice and give his life for each of us, that we might run unto thee to repent of our sins. We thank thee for a living prophet, this most noble man, President Russell M. Nelson, whom we love, and all those who serve with him as prophets, seers, and revelators, that we might sustain them with all of our hearts and move forward and rise up as men of God unto thee and thy Son. Through the power of the Holy Ghost, we pray in the name of our beautiful Savior, even in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Thank you.